皆さんご機嫌いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ。上田市観光シティプロモーション課の宮下です。この番組では上田市のイベント情報や上田の魅力をゲストを交えながらお伝えしていきます。リニューアルしたファンサイト上田アップもぜひチェックしてくださいね。さあ今月も始まりました上田大好き。番組を一緒に進めていただくのはハレラジパーソナリティ与田梢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや涼しくなって
急にね、季節が進みましたよ ね、
喉を少しですね、
あら、
不調にしておりまして、
あら、それは良くない、
お聞き苦しいかもしれない申し訳ありませんが、
いやまあね、イケボーの宮下さんでございますからね喉大事にしていただいて、というところで
皆さんも体調に気をつけていただいて、
もしかしてイベントでしゃべりすぎたとはしゃぎすぎたとかっていうことないですか。
全くそんなことはなくですねただちょっと確かに、いろいろこの秋のイベントを堪能してきまして、
はい、たくさんありますからね。
そうなんです。前回ですね、こちらの放送で取り上げさせていただいた運の開く町ミュージックフェス行ってきました。
かなり盛り上がってるじゃないですか。
いや素晴らしかったです ね。たくさん賑わってて、でやっぱり外なので雰囲気も良くてですね、子供連れてったんですけど、ビールを飲んでしまってですね良かったんだろうかと、非常に楽しませていただきまして、
いやお子さんも、ね、楽しめるフェスでしたもん ね。
食べ物いっぱいで、子連れの方結構いっぱいいらっしゃってですね、
祝
ってました。
いい時間でしたね。
いや素晴らしかったですそれから、上田真田祭りですか。
はい、
こちらもありまして、
こちらもすごい盛り上がりでね。
私行列並行してですね、歩いてたんですけれども、
参加じゃなくてね。
そうなんです、そうなんです、馬が大きいこれ私初めて見たんですけれどこんなに大きいのかと思ってすごい迫力でした。
そこ雪村様、
乗られて、
す
ごいですよ、ね、これちょっとぜひまだ見たことない方、
生で見てほしい。
そうですね、すごい迫力です。
かっこいいね
それからですね、ちょうど、放送の 前週になるのかな、18日ですね、ブリリアントアリーズって上田市を本拠地にするバレーボールチームの開幕戦見まして、こちらも素晴らしかったです。
やったねってところでしたよね。
2連勝ですから ね、
すごい調子絶好調ですね。
いや本当にバレー生で私見たの初めてなんですけれど、つながるから面白いですね、見てて。これはですね、ぜひ一度見ていただくとハマると思います。
いやちょっと宮下さんの観光シティプロモーション課、フル活用じゃないですか。
そうですね、ちょっと
楽しんでますね、
堪能させていただいておりまして、
お仕事だからね。
そうですね、お仕事もありますけれども、いやでもこれちょっとぜひ皆さんにもまたチェックしていただきたいなと思って。
そうですね、
はい、
地元のチームですからね。
そうですね、はい。それからちょっとさらにですね、北向き観音のご会長今しておりまして、こちらが、11月の9日までになるんですけれども、非常に賑わいを見せているということを聞いておりまして、駐車場がもういっぱいになっちゃってるみたいで。
そうかもしれないですよね。
土日とか行かれる場合は、あれですね、電車で行った方がもしかしたら行きやすいかも。
公共交通機関でっていうところはね、はい、確かにそうですね、
はい、そんな感じで今日も頑張っていきたいと思いますけれども、
はい、お願いします、
はい、今日実はゲストの方お二方いらっしゃるということで、
そうなんですよ、
与田さんがここまでということで、
はい、私ここまでとなりまして、あとは宮下仕切りでいきますからね。
頑張ります
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございます、はい、では先にここでリクエスト曲ですね、後ほどご登場いただきます、はい、ゲストの方に選んでいただいた曲ですね、ご紹介させていただきます、
はい、
近藤奈々さん、手のひらのハーモニー。
上田大好き、
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 上田大好き。
はい、ではここで、本日のゲストにご登場いただきたいと思います、上田市 DX 推進課長市村誠さんと、上田市地域振興事業団斉藤志郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして、先ほどのリクエスト曲を、今回選曲いただいたのが斉藤さん、 あのということで、あの選曲の理由なんかをこう先に教えていただいてもいいですか。
そこからいきますか、
はい。
まずあのこのね、近藤奈々さんっていうのは93年デビューされた方で、もうだいぶ前の方なんですけど、はい、まあ本当にこう伸びやかで透明感のあるボーカルがすごく好きで、うん、あとこの歌自体もですね、すごくこう、歌詞がはっきりしててすごくいい歌でして、うん、あの特にあの2番の歌詞で、あの太陽の夜もダイヤの降る景色もって、すごくグローバルな広がりを感じさせるような歌なんですけど、あの私旅好きで、あの全国47都府県全部行ってるんですけど、うん、まあそういう旅の風景とかもね思い出したりして、まあすごく好きな曲ですね、はい。
曲との出会いはどこで知った曲なんですか。
あの結構マイナーな方なんですけど、はい、当時東京に住んでて、うんうん、でたまたま CD 屋さんでジャケットを見て、あ、この人良さそうだなと思って聞いてみて、はい、ですごく気に入ったんですよね、
すごい、でいわゆるジャケ買い、
まあそうですね、うん、でその後、まあ上田に、ね、U ターンしてきたんですけど、はい、2000年代になってから東京のライブハウスで歌ってるっていうことを知って、うん、でもう東京に行ってライブ聞きに行ってであのファンの方たちとも知り合って、でみんなでお金集めて花束をプレゼントしたりとかあとあのこの曲も私あのイラストボードにこのイメージのイラストを描いたんですよね、はい、当時絵画教室に通ってて、はい、その、 あのイラストプリントアウトしたのをそのご本人にプレゼントしたりとかもしたりして
、うん、あ、すごいです
ね、そんな思い出もありますね、はい。
でも当時その、まあ、ジャケットを見て買った曲を気に入って、うん、こうしてこのタイミングで、うんうん、あのおすすめの曲をって私がお聞きしたときに一番にこう出てくるっていうの、うん、素晴らしいですね、
そう、まあ、やっぱり、ね、それだけ思い出とか思い出がある曲なので、はい、
ファンの方とのつながりもあってっていうことなんですね。
そうですね、面白かったですね、はい、
今も活動されてる方でいらっしゃるんですか。
あの今も自分の歌の活動はされてなくて、はい、でもあの後輩の方のなんかボイストレーニングとかしたりとか、はい、まあ、そういう育成に携わってるみたいです。あ、
は
い、
そうなんですね。今日はちょっとそんな斉藤さんと、あと、DX 精神課長の市村さんにお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします。
ではでは市村さんにお伺いして、DX 推進課とは、まあ、どのようなことをされているかなのかっていうのを改めてちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。DX 推進課なんですが、比較的新しい部署で2年半前にできて今年で3年目になります。DX っていう言葉、まあ、最近ではよく聞くようになっていた、なってきたんですけど、やっぱり未だにあの紹介を受けるときにデラックス推進課の市村さんですなかなかちょっと訂正もできなくてそのままあのおしゃべり始めることが多いんですけれども、はい、あの、まあ、DX なんで、まあ、あの訳すとデジタルトランスフォーメーションっていう略にはなるんですが、まあ、デジタルを使って、はい、私たちの生活や市民の仕組みをもっと便利に、もっと快適に変えていくっていうことです、
はい。
市役所で取り組む DX を進めていくにあたって、私たちの方は、まあ、取りまとめ、市役所全体の取りまとめだとか調整、はい、牽引していくというような役割になります、
はい、うん、そうなんですね。今日あのお二人をゲストとしてお呼びしたのが、実はあのアイプラザ上田、こちらが11月8日オープンということで、今日はちょっとそのアイプラザ上田について詳しくというか深掘りしてお聞きできたらなというふうに思っております。上田市マルチメディア情報センターの方が閉館をされて、であの新たに、市民 ICT 推進センターですね、 こちらが通称アイプラザですね、が、11月8日にオープンするということを伺っております。新しくできるこちらの施設、どんな施設かというのをお教えいただけますでしょうか。
はい、こちらの施設なんですが、場所がですね、上田市役所の、はい、東側にですね、もともと東庁舎という建物がありまして、うん、はい、そこの 1,2 階を利用して今回アイプラザ上田がオープン、11月8日にします、
はい。
主にパソコンやスマートフォンの基本操作から、うんうん、はい、まあ、最新のデジタル技術、まあ、生成 AI がよく今流行ってますけども、はい、うん、はい、そういった幅広い内容を体験しながら学べる講座をたくさん用意しております、
はい。
またオープニングイベントなんかもね、はい、11月中は開催していく予定でおります、
はい。あのホームページの方で今情報が結構出てきてるかと思うんですけれど、拝見すると 3D プリンターが使えるのか、そのあたりもなんか書いてあったんですけど、うん、どうなんでしょう。
あ、そうですね、あの市民向けの貸し出し施設としてですね、はい、その 3D プリンターとか、あとレーザーカッターとか布プリンターと鋼板プリンターというのがあって、はいはい、であのまあ、最初にちょっと研修会を、ね、受けてやり方を、まあ、はい、把握していただくんですけど、はい、その後はまあ貸し出しで、1時間350円という価格で、はい、一般の人も使えると、そういう予定です、は
い、いいですね。 3D プリンターとかってちょっと私憧れがあって、うん、ぜひこの、はい、いろいろ教えていただきたいなとかって思いつつ、うん、またちょっとそのあたりもまた詳しく伺っていきたいんですけれども、と先ほどあのオープニングの記念のイベントかっていう話もありましたが、オープニングイベントどんなことをされるかと教えていただけますか。
はい、ですね、先ほども言いましたように、はい、11月8日土曜日からオープンするんですけれども、はい、最初、10時半から、まあ、あの開館のセレモニーがありまして、はい、でその後午後ですね、はい、2時から5時までが内覧会ということで、はい、まあ、一般の方々に来ていただいて、はい、まあ、中の設備を一通り見ていただくというような、はい、そんなことをする予定でいます。
はい、はい、こちらはあれですか、予約とかって。あ、
内覧会は特に予約は必要ないので、はい、あの、来ていただければ見ていただけると思います。料金も無料ですし、あと、ね、あの来た方には一応ささやかですが記念品をプレゼントする予定もありますので、
時間であればどの時間に行っても大丈夫っていう。
そうですね、あの2時から5時までの、まあ、好きな時間にいらしていただければ。
はい、それはいいですね。ちょっとぜひぜひ、
はい、ね、どんなところだかぜひ見てみてください。
たくさんの方にお越しいただけると嬉しいですね。それからですね、まあ、ホームページの方を拝見していまして、もうすでにイベント情報というかこれからの予定みたいなものがたくさん出ていらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっとホームページ見てて気になったのがこの動く私のキャラクターというのを、これについてちょっと聞きたいんですけれども、
はい、
これ どんな、
はいはい、開催するのは11月23日の日曜日で、はい、10時から11時半で、まあ、対象が小学生から高校生ということなんですけど、はいはい、まずあの紙に手書きでなんかキャラクターの絵を描いてもらいまして、はい、でそれをこうパソコンに取り込むと、はい、今あの AI でこう自動的に保管して 3D にしてくれちゃうんです、ね、コンピューターの中でですね。でそれでこうキャラクターを作って動かしたりとかっていうのができるので、あ、まあ、そういったことを体験しようっていう、そういう教室ですね、う
ん、はい、すごい。小学生から高校生までで参加できるっていうことなんですね。そうですね、はい、でも自分が描いたイラストが 3D 化して、うん、はい、こう出てくるってわけですもんね。
はい、そうですね。で先ほどあの 3D プリンターの話があったんですけど、はい、一応まあ後日になっちゃうんですけど、はい、そのキャラクターをこう 3D プリンターでちょっとあの出力して、で最後まあこっちから送る形になるかと思うんですけど、はい、後で受け取れるようにしたいなと。
ああ面白いです ね。これ 3D プリンターって材質って どういうものになるんですか。
まあプラスチックですけどね。
そうなんですね。
プラスチック樹脂をこう下から積んでってこう立体物を作るっていう感じなんですけど、
はい、はいはいはい、
だから
色も、
色もね、はい、あの何色か選べるんですけど、
そうなんですね、
はい、一応白とか青とか赤とか、はいはいはいはい、選んで作ることはできます。
そうなんですね、はい、これちょっとすごい面白そうだなと思って。
そうですね、はい、
ちょっと小学生から高校生かっていうのはちょっと、
あ、まあ、ちょっと、ね、子供向けな企画なのですみませんが、
はい、この放送が、まだあれですよね、締め切り間に合う、
ギリギリ間に合いますね、
ですよね。
26日までが締め切りなので、はい、まだ聞いて申し込んでいただければ間に合います。
まだ間に合うので、はい、ちょっとこれ聞いていただいている方はぜひちょっと私の代わりに言っていただきたい。
そうです、ただちょっと定員があるので ね、はい、あの定員オーバーしちゃうとちょっと抽選になってしまうんですけど、
わ、はい、かりました。そういいですね、ちょっとこれぜひ要チェックで。その他どんなイベントがあるかって教えていただけますか。
そうですね、あの近いところで言うと、はい、その11月8日のオープンの日に、午後ロブロックスというのを使ってオリジナルゲームを作ろうという、これは小学生対象だったりとかですね、はいはい、あと、翌日9日ですね、あのチャット GPT で自分の物語を作ってみようとか、
はい、
あとあの私がやるんですけど電子工作教室で LED 雪だるまを作ろうというハンダ付けの教室があったりとかですね、はい、あとあの大人向けですと、あの、はい、スマホとかですね、あの、はい、パソコンの、まあ、詐欺にあったりしないように気をつけようみたいな、そういう、まあ、いわゆる情報モラルとかセキュリティ系の大人向けの教室もあったりします。
はいはいはい、そうなんですね、まあ、あの幅広い 年代の方を対象にいろんなことをやられてるっていう中で、はい、やっぱりこう小学生とかのうちからこういった技術に触れて、うん、それこそ AI をもう自在に使いこなしてとかできるとすごいなという感じがしますね、
うん、そうですね。ご存知のように、ね、今、はい、もう小学校から一人一台タブレットを持っても、うん、コンピューターとかネットとかを使ってる時代なので、はい、まあ、そういうところでね、ちゃんと安全に賢く使えるようになってほしいなと思います、うんうんうんうん、
そういった思いも込めてというか、はい、ということですね。ありがとうございます。なんで私がこの 3D のものにこう興味を持ったかといいますとですね、これこうなんかの形で今私たちを推してるこの上田アップとタイアップというかができないかなっていうのをちょっと感じてまして、これ例えばですけれども、上田アップのこうキャラクターみたいなのを、はいはい、いろんな方でこう例えば書いてもらって、はい、選ばれたものをこう 3D 化して、はい、こうなんだろうな、 AR のフォトのフレームなんかにこう落とし込んでみたいなのができると、うん、すごい面白いなとかって思いまして、はい、なんかこうデジタルの技術と、はい、上田アップとの間で、はい、何か一緒にできることがないかなっていうふうに思ってますが、はい、そんな相談をしても大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、
これぜひですね、
ご相談ください。
ありがとうございます、はい、ちょっとあれですね、私も定石のものにこれ詰めていかなきゃいけないちょっとそんな相談をぜひまたさせていただきたいなというふうに思っております、はい、これそうですね。で、改めてですが、オープン11月8日になって、今は11月中のイベントの情報ってこう、はい、ホームページ拝見すると出てくるんですが、はい、今後もまだまだいろんな、
そうですね、はい、12月以降もですね、いろんなパソコンの教室とか、まあ、プログラミングとか工作教室とか、はい、そういったことは引き続きやっていく予定でいます。はい、
そうなんですね。斉藤さんはそういえばハンダ付けとかも、はい、されるっていうことなんですね。
あ、まあ、そうですね、まあ、もう子供の頃から、はい、電子工作とかやってましたんで、はい、もうハンダ好き歴40年以上なんですけど
あ、じゃあもうプロの技というか
そうですね、で、まあ、当時ね、子供時代も私もこれすごい面白いなと思ってやってたんで、はい、その面白さは今の子供たちに味わってほしいなと思ってね、
あ、教室やってます。素晴らしいですね、はい、今ハンダ付けとかって学校とかで習うんですかね？
一応中学校の技術科でやることになってるんですけど、す、ね、ただ今、はい、半導体不足でもう材料とか教材自体がなかなか手に入らないらしくて、はいはい、技術科の先生もすごく苦労されてるみたいですね。
じゃあ本来であれば中学校で、まあ、そういった、うん、大変な思いがある中でやる体験を、うん、ここでは小学生のうちからできちゃうということですね。
そうですね、
はい、ぜひぜひちょっとあれですね、これ今後もですけれども、いろんなきっとイベント情報を、はい、紹介させていただきつつ、はい、ぜひですね、上田アップとコラボをさせていただきたいなというふうに思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、あれですね、もし可能であれば私、はい、個人的にでもその 3D のキャラクターのやつをですね、はい、ちょっとぜひ教えていただきたいなと思っておりますので、
はい、まあ、プリンター自体はね、貸し出し設備で使えますので、
そうですね、プリンター、はい、あ、そうか、 お借りできるってことですもんね、はい、ありがとうございます。ちょっとそこあれですね、また相談させてください、はいありがとうございます。そんなあたりでお時間が少しずつ近づいてきてということなんですけれども、本日、ゲストでお越しいただいたのが、上田市の DX 推進課長内村さんと、上田市地域振興事業団の斉藤さんにお越しいただいております。エンディングのお時間が近づいてきたんですけれども、最後にリスナーの方にメッセージをお願いできればと思います。
はい、今度ですね、11月8日に新しくアイプラザ上田、上田市民 ICT 推進センターがオープンしますけれども、
はい
はい、まあ、今度街中でね、移ったということで、はい、市民の皆さんのね、生活密着した、より生活の中で ICT を役立てていっていただければなと、まあ、そういったいろんな事業とかね、サポートしていきたいと思ってますので、まあ、今度街中ですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。市村さんにも一言いただいてよろしいですか？
はい、そうですね、今斉藤さんの方でお話ししてもらったんですけども、本当オープニングイベントもですね、これまでにない内容になっておりますので、はい、幅広い内容をですね、体験していただきながらですね、皆さんこの機会にぜひ ご覧いただいて、引き続き、まあ、新しい施設をね、利用していただければと思います。
はい、ありがとうございます。オープン改めてですが11月の8日の土曜日、そしてオープニングイベント内覧会が2時からですね5時までやられているということで、ぜひこちらに参加していただいて、で、まあ、そういった技術のところですよね、それこそ DX 推進課の方も2年半前ですかに発足したということで、これからきっとどんどんそういう技術みたいなものって発展していって、で、今の若い世代の方たちというのがそういうのを活用してこう今後役立っていくっていうような形になっていくっていうことですもんね、うん、そのきっかけの一つにこの i プラザっていうのが使われていくといいなっていうのを今日お二人の話を聞いていて私思いましたが、そんな認識で合っていますか？
そうですね、これからのねもう生活していく上で、はい、そういう ICT コンピューターとか AI とかってもう切り離せないものになっていくと思うので、はい、そういったより良い生活ができるようにね我々も、役立ちたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。この番組は上田市の提供でお送りしました。この時間のお相手は、上田市観光シティプロモーション課の宮下と
DX 推進課の市村、
そして、
アイプラザ上田市民 ICT 推進センター所長の斉藤でした。
それではまた来月お会いしましょう。またねー。